私の御手があることをあなたは認めなさい。たとえそれがサタンの手のように思えても、またあなたの人生にどんなにマイナスと思えても、私の許しなしには何一つ思いません。それはあなたはそのことのゆえに丁寧に感謝を捧げていきなさい。その時あなたの人生に起こった全ての事柄が、マイナスと思えた事柄も含めて私の手の中で確かに益と変わるのを具体的に見ていくでしょう。遠回りに思えた道、随分遠回りをしたように思えた道、しかしそこに神の計画があるとしてあります。何一つそれは無駄にはなりません。私はその全てを益として働かせ、これから悩みにおいて豊かな恵みと祝福をその遠回りのように表していこうとしておっしゃいます。それを落胆したりいつまでも後悔していてはいけません。感謝をしなさい。全てはことは益となり、神の豊かな祝福と恵みが溢れ出ているようになると主はおっしゃいます。それはあなただけではなく、あなたの愛する者の人生にもそのことは言えます。あなたはそのことのように落胆をし、自分を責め、そのものを責めるではなく、丁寧に感謝をしなさい。あなたの愛する者の人生にも、すべてのことが益となって働き、遠回りに見えた道が、すべて祝福に変わっていくと、主は仰せられます。
見よ、私は世の終わりまで、このあたりのと共にいると主は言われます。また私は、この身からなる教会に、満ち満ちて共にいることを忘れてはなりません。私はこの場所に共にいると主は言われます。それや民をどんな時にも私に信頼をしなさい。この私の完全な牧会の手は伸ばされていると主は言われます。
あなたの悲しみは喜びに変わります。あなたの言葉にできない深いところにある痛み、私はそれを知っている。私はその痛みに対する正しい答えと導きを与えていこう。あることは即座に癒しと解放がきます。あることは時間をかけて癒して解放していきます。私はあなたにひとときの安らぎではなく、確かな変わらない祝福と平安を与えていこう。時間がかかっているときに、あなたは忍耐を切らしてはいけません。その忍耐を通して私はあなたのうちに、確かなものを形作っていると称されます。私はあなたを正しく作り変え、私はあなたを正しく導いていこう。安心しなさい。私はあなたを共にいて、私はあなたを豊かに祝福しようと主は仰せられます。
Thank you.
人々の言葉やあなたの目に見える状況によって心を弱らせたり揺らいだりしていてはいけません。人々は移ろっていきます。人々の言葉に振り回され、また人々によって揺り動かされている者たちがいます。あなたの目に見えるものによって動くのではなく、変わることのない私の言葉によってしっかりと立ちなさい。私は私の言い送った言葉を必ず成就し、私の言い送った言葉を約束を守る神、果たす神であると主は教えます。目に見える状況や人々の言葉によって心を動揺させ、また恐れと不安の中に入っていってはいけません。それは惑わしです。それは偽りです。あなたは私の言葉によってしっかりと立ちなさい。あなたは私の目に高価で尊い存在。私はあなたを愛している。私はあなたの中に私の計画を持ち、全てのことを働かせて祈祷する神であると主は教えます。私があなたに与えた約束をしっかりと握り、そこに立ちなさい。また私の言葉に聞きなさい。私の言葉は虚しく変えらず、必ず送ったことを成就すると主は仰られます。
このあなたの目を天に上げなさいと主は言われます。このあなたの目を人々にではなく、この私に向けなさいと主は言われます。その時にあなたの思いがけない私の計画をあなたは知るようになると主は言われます。私は私の計画をあなたに分かるように語ります。それはあなたの目を天に上げなさいと主は言われます。
私は癒し主です。体の病気を健やかにして健康にするだけではなく、心の病、精神の病を癒すこともできる癒し主です。そしてあなたの人生を癒し、あなたの家庭を癒し、私はあなたに回復を与える神であると幸せです。あなたをも、あなたの家族も、またこのお孫さんの中で傷んでいるものがいますが、私はそのお孫さんに私の手を伸ばし、深い癒しと回復を与えていこう。私を癒し主、あなた方は信じなさい。そして私に求めなさい。大胆に信じて求めなさい。私はその時喜んで豊かな癒しを体に、心に、霊に、人生の中に表していこうと主は仰されます。 愛する天の父様、主イエスキリストの心からも伝えます。あなたの愛は確かに高く広く深いです。そのあなたの愛の中で今日もあなたを賛美し礼拝できることをありがとうございます。ここに主が住んでおられ、そして一人一人に触れ、また既に御業を成し遂げることをありがとうございます。証を心からありがとうございます。新しい神の家族を心からありがとうございます。また特別賛美を心からありがとうございます。ご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。今日伝われた一人一人を心からありがとうございます。いろんな国々から導いてくださって、共にあなたを礼拝できたことをありがとうございます。また今日伝えないでいる、この朝の礼拝に伝えないでいる一人一人を心からありがとうございます。そしてあなたは既に牧歌しておられる40万のあなたの民を心からありがとうございます。今日も私たちは御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身がご自由に与えて、御言葉を通し豊かに語り触れ、どうぞ主の父なる神様の心をお一人一人に成してくださって、信仰を立て上げ、救いを与え、癒しを与え、解放を与え、御言葉を通して私たちのうちに主にある希望と命を注いでください。どうぞ上からの知恵と式と親をたてを持って、聖霊ご自身がご自由に語ってください。あなたはご自由に与えて、あなたの御業をなさってください。主に期待いたします。語る者も聞く者も平気であります。主を語ってください。主に期待いたします。信じて感謝して、イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。お座りください。感謝いたします。私たちのために10時間回3日目で主に期待しながら言葉に聞いていただけるように思います。スタミナをございます。もう一度おはようございます。
キャプチ
ャーですね、年長ですね、自分の手で育てるようになった。お医者さんにもう一生治らないといった結果、競技離婚したんですね、19年代ね。そして、何度も話しましたけれども、その後、もう自分は世界で一番不幸だってですね、実家でももうちょっと実家でも手に負えないということで、北九州の岡田牧師お兄さんのところに来られて、そこで何回か長崎教会の方に来られて、その時は北九州じゃなかったんですか、そこだったと思いますけども、長崎教会の方に来られて3回ぐらいだったと思いますけども、エスさんも信じました。はっきり信じられたんですね。そこで本当に救われてですね、変えられまして、ところがその時に神様から言葉が与えられたんですね。あなたの悲しみは喜びに変わります。もう一つ言葉が与えられて、あなたが涙を流した、悲しみの涙を流したその場所で、あなたの愛する家族と共に神様を必ず礼拝するが来るということなんですね。でそれはその時は普通に考えたら絶対ありえない不可能なことだったわけなんですね。ところがですね、それからだいぶ経った後、下口は数年前ですね、その島原に牧師として赴任することになりました。で、赴任されました。でも赴任しても特別変わったことはなかったんですけれども、開拓なのでほとんど人は使えなかったんですが、2年前ですね、息子さんが突然訪ねてきてですね、17年ぶりです。一回ね、長崎教会の前の階段の子で会ったことがあったので、17年ぶりに訪ねてきて、そしてエスさんも信じられます。で、息子さんは明るい、ね、小石さんもそうですよね、教会に来てからの小石さんしか知らないからですね、短期で暴言を吐いて暴力を振る小石さんはイメージとしてどうしても繋がらない。私たちはですね、昔の友達は知りませんが同じように、そのやっぱり私も久谷牧師の息子さん、高橋君と広志君は教会も来ますけども、いつもニコニコしてるじゃないですか。いつもニコニコしてるんだよね。どうしても彼らがその暗くてよく物を蹴ったくてたんですって、焼きそばが家を飛んだんですって、そういう話ですよ。そういうのはどうしてもがないんですけど、そうだったそうです。そしていろんな事情があって苦しかったですけども、そこでエスさんを信じて、そして本当に彼らは変えられていったんですね。そしてお話しまして、ここまで話しても4月6日の日月曜日ですね、今度はご主人が、いつも教会まで送ってくることがあったんだけども、ご主人が一人でその教会に、奥様の家に来られて、そしてその時心でエスさんを信じたんですね。でその時にその満面の笑顔でね、結婚した時も結婚した時も見たことがなかった満面の笑顔で、会話ができた。でそれですごく喜んだんですね。で先週の土曜日の私は島原行って成功したんですけど、その時に世界一不幸だった私が今は世界で一番幸せなものになりましたっていうふうに言われたんですね。すみません、日本語で、私の日本語早いんですよね。ゆっくり話すとですね、私はなんかわけわからなくなってしまうので、一回ゆっくり話したことがあったんですけど、ゆっくり話すと慣れてないからですね、それで神様とは次何言うかわからなくなっちゃうんですね。すみませんね、私の日本語でご理解できたら、どこに行っても大丈夫です。ごめんなさいね、ファーストなんですね、早いですね。許してください。 ちょっとね、早いんですけど、これでも今日ちょっといつもよりゆっくり話してるんですよ。こんなことないんですけどね。それで、ここまで話したと思うんですね。この後ですよね。そして、あのね、一緒に祈ったんですよ、というね。あの、ここで神様を今度は信じることができ、そして宣伝を受けられるようになったんですね。そしたらですね、月曜日メールが来ました。月曜日メールが来てですね、ご主人が今日来ました。そしてはっきりイエス・キリストを告白して救われました。最初お父さんがって書いてきたからね、お父さんってご主人ですよねって確認したら、はいそうですとか言って書いて、それで電話で確認しましたら、被災牧師がお祈りを導いたそうです、天皇お父さん。だからご主人が19年に奥さんの導きに従って心を込めてきちっと真剣に告白をしてイエス様を信じたんですって。主に感謝していただきます。これすごいですよね。そしてね、あ、中国で強くしてくれるすごいですね、中国語と英語で新しい国際会議長が何か言ってくるリュウ君がですね、説教中で説教中、リュウ君がきちんと目を覚ましているように言ったんですよ。神様ご主人もいろんな問題を抱えていると。そしてここまで先生に話したけど、息子二人を見ていたら本当に変わったって。物を蹴ったくったり暗かったり、仕事を継いだことがなかった子供たちが、息子たちが仕事は継ぐし本当に変わったって。自分も今そういう問題を抱えていたので、どうしてもね必要だった。これで祈り終わったのにね、こうすごく肩にあった思いをね、スーッと抜けていったら楽になったって言って、ありがとうって言って帰っていたんですって。なんか感動です。この子が触れますよね、知ってる人にとっては。やっぱりね、神様は真実だと思います。で、なんかね、主の言葉っていうのを調査するんです。彼女は涙を流した島川半島で、彼女の愛していた家族と共に、神を褒めた礼が本当に来た。で、この後洗礼を受けて、一緒に礼拝するときが来ますよね。で、ここまで来ると、もう信仰というよりも、普通に信じれるっていうか、期待できますよね。あの、もう一度主に感謝して。今度はあの来られますので、直接ね、証しをしてもらおうと思ってますので、ぜひ、興味のある方は、というか、聞きたい方は、ぜひ聞いてください。あと、あのインターネットでもね、後で聞けるかもしれませんから、来れない方は、ね、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ご視聴いただきます。さあ、それからですね、5月5日に先ほどもお話ししました、賛美大会がありますので、ぜひ、あの皆さんですね、あの祈って備えて、そして時間のある方は来てほしいと思います。去年は45チーム出たんですけど、今年はブロックタイプをしました。北九州、南九州、長崎と。それで、25チームに絞ってあります。で、南西教会は幸いあの7位までしか入れなかったんですけど、7位まで6つ入ったので、今回はあの6つチームが出ますけども、でも、25チームで参加しますの で結構出てくるチーム、どのチームもあるレベルに来てますので、あの例えばですね、補欠で入った久留米教会って補欠で入ったんですよ、教会ね、8番目だったから。久留米に特別賛美を受けたらですね、一生懸命練習しててすごくうまかった、びっくりしたんですね。これだったら補欠どころか上位3つに、あの福岡大会のね、入ったんじゃないかって上手くなったんですね。残すと少し面白いと言ってました。自分の教会ではみんな上手いんですよね。大会の時にどうなるかですけど楽しみにしていますけど、ぜひお会いになってほしいと思いますし、やっぱ新しい方もね、あのどんどんお誘いになってほしいというふうに思います。今回は去年みたいに45チームじゃなくて、そんな長くかかりませんので、2時間か、まあ、どんな長くても3時間、2時間ぐらいかかると思いますので、ぜひあのお誘いになってほしいというふうに思います。はい、それでは聖書の方に入っていきたいというふうに思います。少し駆け足になりますけれども、ルカの福音書の今日は7章のところ14節から20節、7章のところですね、7章のところ2節から10節までのところ、百人隊長という方のお話です。百人隊長のお話ですね。でこれは聖書を知っている方はよく知っているお話ですけれども、当時はローマの兵隊はすごく力があったわけですね。ローマは当時最も強くて、その軍隊はすごく強力だったわけです。その100人の隊長だった方の話です。イエス様が信仰を褒めた人は2人います。1人はこの100人隊長、もう1人はカナン人の女という人ですね。でどちらも違法人なんですけども、そのうちの今日は1人のカナン人の女の話をしたいと思います。で今年は私たちにご覧いただいていることがここに書いてある、久しぶりに見ましょうかね。1-3、なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。アメン。 ヨハネの手紙第15章4節ですけども、信仰を通して私たちはより勝つって約束されたんです。で、イエス様はその信仰を褒めた人が2人いて、そのうちの1人が100人隊長です。で、今日はこれを丁寧に解説するっていうのでポイントを絞って話したいんですが、この時100人隊長のしもべですね、しもべが病気で死にかかって、重んじられていた1人のしもべが病気で死にかかっていました。死にかかるほどの病気だったんです。それでイエス様のところに、この使いを送ってですね、治してほしいってこう使いに来たんですね。そして使いに来た人が、頼んだところ、イエス様は喜んですぐに百人隊長のところに来て治してあげようとやってきたわけであります。ところがですね、その人が近づいた時に、この百人隊長は使いをまた別の使いを送ります。それが、6節ですね。イエスは彼らと一緒に帰ります。そして百人隊長の家からあまり遠くないところに来られた時、百人隊長は友人の町を使いに出してイエスに伝えた。主をわざわざおいでくださいませんように、あなたは私の家の下においでする資格は私にはありませんと。百人隊長は、人々からはすごく尊敬されていたんですけれども、彼は自分自身はとてもイエス様をお迎えする資格はないと言いました。ところがですね、だからといって卑下しててではなくて、彼には信仰があったんです。何節です。ですから私の方から伺うことさえして存じました。ただお言葉をいただかせてください。そうすれば私の忍びは必ず癒されます。死にかけている病人さえイエス様が言葉をくだされば必ず治る、イエスキリストが言葉をくだされば必ず治るって信じたんですね。で、これがこの百人隊長のこの鍵だったわけですね。で、なぜ百人隊長はイエス様が一言をおっしゃってくだされば、わざわざ来て祈らなくても、イエス様が言葉を語れれば必ず治ると信じれたのか。それですね、その次に書いてあります。8節と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別の者に来いと言えば来ます。またしもべにこれを背負って言えばその通りにいたします。つまり彼はローマの軍隊の100人の隊長でした。100人部下がいたんです。当時のローマの軍隊はとっても強かった。で、強い軍隊の特徴はですね、秩序がはっきりしてオーダーが通るんです。ソビエトが崩壊した時ですね、それまで強かったのに、この軍隊がソビエト崩壊した時にガチャガチャになった時ですね、もうなんて言いましょうかね、武器が流れたりしましたけども、結局秩序が乱れてですね、オーダーが通らなくなってしまったんですね。で、強い時はオーダーが通る、オーダーが通らなくなるとダメになる。当時のローマの軍隊は世界最強です。ですから百人隊長の隊長が一言行けって言えばみんな行くし、来いってもみんな来る。つまり彼は自分の部下でさえ、私でさえ部下に言えば必ず部下言った通りにする。それは彼が百人隊長として権威を持っているからですね。私でさえそうなんだから、イエス・キリストがおっしゃれれば、病気であろうと悪霊であろうと何であろうと、イエス・キリストがおっしゃればその通りになるって信じたんですね。なんで、つまりイエス様に権威があると思ってたわけです。で、イエス・キリストに権威があることを信じてますよねイエス・キリストは弟子たちに大宣教命令をするときこう言われました。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。それいえあなた方は言ってって言ったんです。弟子様は出ましょうって言った時に、権威が私にあるから恐れないでいけって言ったんですね。で、この百人たちその権威を知ってたんです。弟子様は一言言えばいい、言葉さえくれればわざわざ来てくれなくても、その言葉さえあれば死にかけてるうちのね、しもべだって治るって言ったんですよね。で、皆さん実際ね、どうなったかというとね、死にかけていたその病院がですね、この信仰を見て弟子様驚かれます。それが9節、これを聞いて弟子様は驚かれ、ついてきた群衆の方に向いて言われた。あなた方に言いますが、このような立派な信仰は異性の中にも見たことがありませんって驚かれたんですね。こういうふうに言ってほしいですよね。なぜ言われてね、こんな素晴らしい信仰は見たことがないってね、弟子たちのように言ったことがないですけど、ね、で、実際使いに来た人たちが家に帰って、そして言われました。そしたら使いに来た人たちが家に帰ってみると、しもべよくなっていた。つまりイエス様が驚かれて、そして言葉をくださってですね、そしたら治ってた。はい、皆さんね、思い出してください。よく秋元牧師が次男のベニヤミン君の癒しのことを言いますよね。あの時秋元牧師はですね、次男のベニヤミン君がもう今大学生の2年生、一浪して2年生だから21歳だと思います。そうですね、21歳だと思いますけれども、その彼が、生まれた時、相談で生まれ、そして、障害を持っていたわけですね。東京都の難病指定にされて、東京都難病指定は13人の東京の 東京都が認めたお医者さんの全員が治らないとはないと何としたらないんです。何だったら生涯の医療保障、保障が出るからですね。つまり絶対治らないと言われて、特に運動障害、足に問題があるのと知能障害、知遅れになる、で必ずなるから、この子のために今から準備してくださいってはっきり宣言されたわけですね。ところがその時薬目先生どうしたかというと、神様に祈って座ったんですが、何をされたかというとね、徹底して感謝した後に言葉を求められたんです。神様、言葉を与えてください、言葉を与えてください、ね、こういう障害を持った形で終わらせるのはそれはそれで素晴らしい、でも言葉をください、信教になった。そしたら神様が言われた、何が言われたね、私は癒すって言われたんです。私は治すって癒すって言われたんです。それで秋元さんその言葉を信じて、礼拝の度ごとに息子さんの症状を言ったんですね。脳に段差があって転換波があり、ね、そして一生治らないと言われて、具体的に言ったわけですよね。壊死して脳は壊死していて段差があって転換がある、しかし神様は癒してたから治しますと告白したんですね。その時何も起こってなかったんです。でも言葉があったんです。イエス様からの言葉があったんです。そしたらご存知のように最終的に本当に癒されちゃって、退院する時はお医者さんがですね、秋元牧師は病気が治ったら奇跡ですかって聞いたら、奇跡は奇跡的ですって言ったから、神様が治しますって言ってね、帰ってきたそうですけれども、その言葉をおじさんは少し覚えとられて、ね、奥様に対する時ね、市議さんに言ったそうですよね。お父さんの勝ちですねって。でもお父さんの勝ちじゃないです、神様の勝ちです。言葉です、言葉なんですね、皆さんね。でなんで今日ね、お話したことはね、神の言葉には力があるんです。でその言葉を私たちがいただくかどうか、今皆さんのね、自分のこと、自分の愛する人のことでいろんな問題が困難があるかもしれない。ある場合は病気、ある方は経済、ある方はお仕事のこと、いろんな試練があるかもしれない。だけどもその問題に対して目を奪われるんじゃなくて、その問題を感謝した上で神に言葉を述べてください。神様はその問題に対して勝利と解決を与えることができる。自分だけじゃなくて自分の家族や友人に対しても神様の言葉をくださるときに、その言葉を通して神様は奇跡をなさることができるんですね。で、言葉に力があるで、なぜ役人たちが信仰を得られたかというと、彼はイエス様の権威を知っていて、言葉を求めて、その言葉を信じた、その言葉を受けたからですね。で、なんで言葉をいただいていただけたからです。神の言葉を知っていることにします。一番最初に話しました被災牧師の話ですね。最近ね、よく出ますけれどもね、すいません、今リアルだからですね。で、彼女は一番最初にあなたの悲しみは喜びに変わるっていう言葉を持って、そしてあなたの涙を流した地で、あなたは本当に神様の喜びに溢れて家族と共に幸せになれって言われた言葉です。彼女は信じたんですね。19年経って今成就してきています。で、すぐに成就する場合と時間のかかる場合があるけれども、神の言葉は必ず信じて成就するんですね。そういうことを覚えてほしいんですね。さっき小内さんがね、小内って光の日って書くんですけれども、小内さんがちょっと修法の字間違ってますけど、光市ですね、光市場ってことですけれども、光市って書くんですけれども、小石さんが証しをされましたけれども、11歳で洗礼を受けて、今の年齢って言うんですかね、35歳ですから、去年1月5日に神に触れられましたが34歳、だから24年間、神様を忘れたわけじゃないんだけども、離れたんですね。でもですね、見事に主に触れられてね、癒しの体験も持ってらっしゃいますし、たくさん神様を最近体験しておりますね。お母さんはね、ずっと信じてたんです。必ずご自分の息子さんが神様のために生きるようになるって、それはね、言葉をもらってる、言葉をもらってたから信じてたんですね。で、なんで、ね、私たちの信仰って言った時ね、あやふやなことじゃないんですよ、言葉。例えば、旧約聖書で一番ね、有名なのはアブラハム。アブラハムってのは信仰の人ですね。彼は75歳に神様から言葉をもらいました。あなたの丸くから地の上出て私の示し地に行きなさい、言葉です。そうすればあなたを祝福し、あなたを呪う者を呪い、祝福する者を祝福するというのは言葉です。でもあの時ですね、アブラハムはですね、どうなっていたかというとね、もう人財産築いていて、彼は祝福されてたんです。でも神の言葉があった。面白いですね。行くとですね、神様の約束があるからすごかったんですけども、目に見えることはね、どうだったかというとね、そのまま彼は過ごしていてもね、追い詰められてるわけじゃない。カランじゃなくて、カランというところに住んでる、寺がカランまで行ったから、カランで家族と一緒に住んでる、人財産を築いていて、もう老後が 呼べた、保証されたわけです。ですが、だけど神様はそこを出て、私の示す地カナンに行きなさい、そうしたらあなたを祝福するって言って言葉を言う。でもね、言葉しかなかったんです。他に何の保証もなかったんです。目に見えるところはカナンに行くよりもカナンに行く方がわからんってことじゃなくてよく分かったんです。カナンにいる方が将来を読めた、人間的には。でも神の言葉は生きながらだったんで、なぜアブラムは信仰の地帯だったら、彼は神の言葉に従って踏み出したんですよ。目に見えるものとか人間の計算じゃなくて、もちろんね、神の言葉を吟味しなきゃいけません、本当にっていうことがね。でもそうなんですね。で、あの新約に行きますと、ペトラ、ヨハネ、筆頭弟子たち。ペトラはですね、まあ今日漁師の話が出ましたけども、ね、あれいつも言いますね、ペトラもヨハネもですね、ガリラヤ湖畔で漁をしてたプロフェッショナルです。おそらく彼らはイエス様の弟子にならなかったら、ガリラヤ湖畔国漁業組合組合長、西部地区代表と東部地区代表かなんかになったでしょう。ヨハネ相元だったって説もありますから、ね、それぐらい漁のプロフェッショナルです。で、漁をしてても、将来のことは計算できたと。でも神様やりました、イエス様。私についてきなさい、見事良心しよう、エグド、フォロミーです、フォロミー、あなたを見事良心する。その時ペトロたちは網を置いて従い、ヨハネは父を残して従ったって書いてある。でも考えてください、イエス様の言葉はあったけど、ついてきたらね、保証するから、ね、生活保証する、いたとなったら失業権も出るよとは言ってないのです。私についてきなさい、ね、あのついてきてね、うまくいかなくてもちゃんと失業権があるからとかね、言ってないわけですよ ね、あの社会保険ついてるからとか言ってないわけですね。つまり言葉しかないのですよ。でもペテロマナにもその言葉に従って、従って、かけて従ってたんです。なぜか、神の言葉こそが確かなもの。信仰の中心はね、皆さん、目に見える可能性とか目に見える判断によっていうことじゃない、神の言葉によって進むことが信仰の中心なんです。そしてね、神の言葉によって進む人はね、裏切られることはないんです。神の言葉は虚しく地に落ちることは絶対にないんです。人の言葉は残念ながらどんなに誠実であっても約束を守れないことは結構しばしばあります。悲しいけれど、でも神の言葉は決して虚しく地に落ちないんです。必ずよく言った通りに約束が成就しているんですね。それを覚えてください。だから皆さんね、神の言葉を受け、与えられている神の言葉に立って進んでいってほしいと思います。その時に関する、ね、素晴らしい人生経験が成就している。人には越えれない壁、人には変えることのできないことっていくらでもあります。でもイエス・キリストの不可能は何一つありません。何一つありません。この方が約束されたなら、この方が語られるなら、必ずそれはあなたの人生、あなたの愛する者たちの人生、必ず成就します。それはその言葉に立ってほしいというふうには思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。少し駆け足で今日はお話をしましたけれども、共に聖書から学ぶことができてありがとうございます。あなたは生きている神様で、私の人生にいろんなことを与えてくださり、なしてくださっていますけれども、今日もあなたの言葉を通し語ってくださってありがとうございます。どうぞお一人一人に神様の言葉を与えてくださって、もちろん吟味は必要ですが、神様が与えられる言葉に立ってあなたの約束の成就を見ていることができるように力強い手を手を準備くださることをお願いします。癒しと解放のためにお祈りをしたいと思います。また問題の解決のためにお祈りをしたいと思います。自分のこと、あるいは自分のことか友人のことでも結構ですので、主の前に素直に大胆にためらわずにあなたの願いと求めを祈ってほしいと思います。今神様がその祈りに応えてくださいます。でもその前に短く、先ほど聖座の時も比べてもしましたが、罪があると祈りが天に届かないことがあるので、短く比べての時を持ちましょう。仕上がりました、何をしてほしいんですかって、今素直に大胆に具体的にあなたの願いと求めを主の前に接してください。この願いと求めに主は応えてくださいます。天のお父様、ありがとうございます。今一人一人があなたの前に接してください。願いと求め、また体が痛んでいる方はそこに手を置いてください。自分はいいんだけど、友人や家族で問題あることは、その方のことを思い浮かべないようになりましょう。今一人一人が手を置いてその場所に思い浮かべて、その方に差し出したこの問題にあなたが手を置いてくださって、体を癒し、心を癒し、問題に対する解決と勝利を与え、あなたの豊かな手を持って、あなたの御業を成し遂げてください。 イエスキリストにある、イエスキリストにある癒されよ、イエスキリストによって痛みを消えてなくなれ、喉と耳と鼻の痛みイエスキリストによって癒されよ、肩が痛んでる方、肩が合わない方、手の注がれてください、癒されよ、境内ですごく今疑っている方がいますけれども、このことを徹底して感謝してください。私はあなたに苦しい方法で勝利を与えよう、また喜んで与えなさい、与えるものに私は惜しみなく注ごうとしております。イエス・キリストによってこの境内に対する主の勝利と解決を宣言する。必ず左に触れてください。また家族や友人で塩やポリープができている方がいらっしゃったら、その塩とポリープを全く取らなき、喉のポリープを取れてください。またこのお腹にある塩、またこの呼吸器にあるがん、肺や胃にあるがんを取り除いてください。イエス・キリストによってがんを消えてなくなれ、塩とポリープを吸ってみせる、消えてなくなれ、吸ってみせる、喉よ、喉にある病よ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。皆様ありがとうございます。あなたは癒し主です。ありがとうございます。またお一人お一人にあなたを触れてくださいお願いします。お孫さん、お孫さんのことですごく心を痛めて祈っている方がいらっしゃいます。ある方は体の病、ある方は病気ではなくて元気なんだけれども、そして心を痛めている方がいらっしゃいますけれども、このことに関しては徹底して感謝しなさい。あなたの身がすでに聞かれています。あなたは今日語られている言葉を求めなさい。言葉が与えられたならば目に見えることに振り回されてはいけません。あなたはその言葉を感謝し、そして告白を開始しなさい。私はあなたのこの孫さんの中に明確な私の祝福とその約束の言葉の成就をこれから表していこうと信じています。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様親しき交わりが私たち人々と共に一人で今も後の常しえまでも豊かに限りなくなりますように。アーメン。どうぞお座りください。感謝します。